午後3時のうららかラジオ。皆さんこんにちは。今週も始まりました午後3時のうららかラジオ、月曜日パーソナリティのクレハです。この番組は周波数 83MHz、 出力 20W の内川うらら FM から、月曜日と水曜日と金曜日の午後3時から午後4時までの1時間ゆったりまったりのんびりとお届けしていきたいと思います。ではここで今日は何の日記念日編。毎日何かの記念日ということで、本日5月23日の記念日はこちら。ででん、まず一つ目、キスの日。このキスの日はですね、1946年に、この日初めて、日本で初めてキスシーンが登場する映画である佐々木監督の20歳の青春が封切りされた。大阪さんと磯野さんがほんのわずか唇を合わせただけであったが、それでも話題を呼び映画館は連日満員になったということで、キスの日、この日がね、今でこそドラマとかで当たり前ですけれども、そんなキスシーンが初めて、日本で初めて取り入れられた映画ということで、1946年、まあもうでもね、50年60年、もっとかだってね、2000年になるには、まあ大体、まあ、1950年としては50でしょ。で今年が、まあ、20世紀で70、まあ70年前ぐらいの映画っていうことで、へえすごいね、そんな前にやっとキスシーンが。でもね、初めて誰かが映画でもキスシーンをやろうって言わないとね、このなんか今っていうキュンキュンは生まれてなかったって思うとね、いいですね。でもう一つがラブレターの日。松竹が映画ラブレターの PR のために制定いたしました。まあ5と2と3で小踏みで恋踏みの語呂合わせとして、浅田さんの原作の映画ラブレターの公開初日であったことから、ね、この日に松竹の方が、制定したということで、主演は中井貴一さんの映画ということでね、私はちょっと見たことはなかったんですけれども、このね映画ちょっと調べて、アマプラとかね、ネットフリックスとかでもありそうな感じはすると思うので、私もちょっと見てみようかなと思いますけれども、でもなんかこれのね、今日は恋文とキスの日、ちょっとなんかね、恋愛系の記念日が重なっていますけれども、まあまあまあ、このね夏に向けてちょっと胸キュン映画がどんどん公開されたりとか、ドラマもなんか恋愛ものがテーマになるようなものが増えるのが夏かなって思ってくるので、まあ青春といえば夏かなっていうイメージもあるので、まあどんどんどんどん熱くなっていますけれども、まあね、そのまあ日常的にもね、あったかい、なんかなんていうのお熱い感じにみんななっていくのかなと思いますけれどもね、まあまあ他にもいろんな、記念日もあるので、ぜひぜひ調べてみてくださいということで、そろそろ始めていきましょう。午後4時までの1時間、最後までどうぞよろしくお願いいたします。改めまして皆さんこんにちは、パーソナリティのクレハです。まあ先日ですね、お世話になっている監督がずっと脚本と演出をつけている舞台に見に行きまして、結構久しぶりに舞台を見に行ったんですけれども、朝こう普通なんか舞台とかお芝居って言ったら、まあ大体が10時は過ぎるな、もうそれでも早いなって感じだし、なんか一番午前中の公演でも11時とか、まああとは大体夜とかね、18時17時ぐらいの公演とかが多いかなって個人的には思うんですけれども、なんとね、そのお芝居は朝にしかやらないっていうことで、いわゆる朝劇っていうねコンテンツをもう2015年ぐらいから私が見た作品は続いてるロングラン公演をやっているもので、何を見たかっていうと、恋の遠心力っていう 作品を見てきたんですけれども、恵比寿でね、毎週末ではないんだけど、こう、出演者さんの、なんていうの、スケジュールが合えば、やるっていう感じで言ってたので、だからちょっと、ツイッターとか、恋の遠心力って調べてもらうとあるので、それでちょっと、いつやってるのかっていうのを調べていただきたいんですけれども、この恵比寿の、ちょっとと、カフェのね、普通に劇場とかじゃなくて、そのお店の中でやるんですよ。で、開演時間が9時、朝の。で、会場が8時半とかぐらいからで。で、まあ本当に、まあそこから45分っていう、ちょっとね、舞台にしては短いなって感じなんですけど、でも、なんか出社前のサラリーマンが来たりとか、OL さんが来たりとか、まあ、あとはまあね、私みたいにそのね、フリーダームの人が来たりとか。まあ本当に、私は初日に行ったんですけど、そのキャストさんが新しくなった初日に行ったんですけど、もう満員、もう本当に席もう全部埋まってて。で、しかも、嬉しいのが、ご飯がついてるんですよ。まあ入って開演して、まあ始まるまで3、40分あるんで、その間に今はねコロナだから食べなきゃいけないっていうので、まあドリンクとご飯等がついてて、お腹をしっかり満たして、いざ演目が始まり、で最初はもう結構やっぱり朝早いから、でお腹いっぱいにもなったし、眠たいかな、寝ちゃうかなってちょっと心配だったんですよ。だけどめちゃくちゃ面白いんです、本当に。なんかこう45分でキュッとはしてるんだけど、ね、演者さんのこのなんかアドリブだったりとか、こうこれはもう回数重ねていったらどんどんどんどんなんかいろんなアドリブが生まれて面白くなるんだろうなっていう、本当に成長するなって、舞台ってやっぱ生きてるなって思うんですけど、なんかそれがしっかりあるなんか。この劇団のお話舞台だなと思って、朝プロダクションっていうところが企画してやってるんですけど、で、恋の遠心力と、あとマクベスっていうのが、二種類あって、その朝劇の種類が。でも、本当に、ね、さっきも言ったけど、2015年から、その恋の遠心力はずっとやってて、こう、キャストさんが変わったりとか、そのしながら、このね、もうだから7、8年ぐらいずっとやってるって言ってて、で私は初めて見たんですけれども、本当にね、45分あっという間で、見てる最中は、ね、全然集中力切れるとかそういうことなく、なんか本当にちょうどいい長さ、なんかすっきりするし、なんか見て外に出た時にまだ人があんまりいないんですよ、10時とかで、そのまあ、恵比寿だからかわからんけど。こうね、そんななんか、オフィス街とかだったらちょっとね、もうみんな出社してるからちょっと、人はざわざわいるかもしれないけど、ちょっと恵比寿の、なんか路地入ったとこのね、カフェでやってるので、なんかそんなに人通りもないから、で、私は日曜日に見に行ったんですけど、なんか、ご飯もしっかり食べて、お芝居も見て、なのにまだ10時っていう、なんかその一日の贅沢な使い方をなんか新しく発見したなっていう感じがして、でちょうど私が行った回が200回目、そのずっとやってて200回目公演でみたいな話で、おおみたいな、なんかね、記念すべき時に参加できてよかったなと思いながら、でそのまま友達と見に行ったりとかもしてたので、友達と、あとはそのお世話になってる監督と、でその監督と一緒にお手伝いで行ってた、そのスタッフ側に知り合いの子もいたから、そのなんかメンバーでまたご飯に行き、でだから私は友達と3人で見に行ったんですけど、私含めた3人はもうお腹いっぱいだったんですよ、正直だって朝ごはんカレーだったんですよ。カレーの普通になんか小さめとかじゃなくて、普通にしっかりめのね、カレーが出てきて、で、お腹いっぱい満たされたところで、よし、お腹もいっぱい、朝、しっかりなんか起きて、いい刺激ももらって、 これで帰って昼寝したら最高やなって思ってたぐらい、本当になんか優雅な一日が始まったなってなんか優雅な日曜をもう過ごしたなって、その日めっちゃ満足してたんですけど、そしたらなんか一緒にご飯行こうって誘ってくれたので、いやもうこれは行きたいってなって、はい、行きましょうって言ったら、まあね、その近くで探して行ったんですけど、定食屋さんに行きまして、まあまたこれもしっかり食べ、だから朝の9時にカレーを食べて、でその舞台の片付けとかあるんで、それを待ってる間1時間ぐらいはカフェに行き、でカフェでなんかちょっとしたね、甘いものをつまみ、コーヒーを飲み、時間を潰して合流して、定食屋さんに行くっていう。でまあ12時ぐらいには食べ始めてたから、本当に9時で1回食べて、まあ、10時ぐらいで1回食べて、12時でもう1回食べるっていう、なんかもう1日のご飯の量を3時間ぐらいで済ませるっていう本当にめっちゃ食べて、もその日はもうね、本当1日もうそれ以降いらないなって思うぐらい、もうしっかり食べて、なんかお芝居もしっかり見てね、楽しかったし、本当あんなゲラゲラ笑ったの久々だなっていうぐらい、めちゃくちゃ面白い舞台だったので、こうキャストもね、ゲストを迎えたりとか、日によって違ったりもするので、ダブルキャストだったりもするので、もしよかったらね、恋の遠心力っていうものを調べていただけたら、ネットの方で調べたりとかしても出てきますし、ツイッターとかやってる方ですと、アカウントがあったりするので、それを見てもらえれば、いつやってるとか、チケットがどれぐらい残ってるとかもね、言ってくれてるので、そうやって情報集めれるので、もしよかったらね、ぜひ一度行ってもらえたらなと思います。まあね、もし行ったよっていう方がいたら、ここのね、ラジオの番組まで、月曜日までね、感想を送ってくれたら嬉しいなと思いますので、ぜひぜひ見に行ってみてください。あとね、みんなの優雅な朝の過ごし方、もしあれば、教えてもらえたらなと思います。ということでね、午後3時のうららかラジオでは、メールやツイッターでみんなからのお便りを大募集中。月曜日宛ては、くれは@fmu.co.jp でメールを送ってくれると私宛に届きますので、こちらでご紹介したいと思います。番組推奨ハッシュタグは、ハッシュタグらからじ、ハッシュタグ月曜のうららかさんをつけてつぶやいてくれると番組内でも紹介できるので、ぜひぜひ聞きながらコーナー手や番組の感想で送ってみてください。5月はテーマメールがございます。現在のテーマは、あなたの街の好きなとこ、県、市、町など、あなたの周りならではの好きなところ、美味しい地元グルメなど、あとスポットとかもね、ぜひぜひ教えてください。ということで、早速1曲目に参りたいと思います。やばい T シャツ屋さんで、散らばれサマーピーポー。ということで、本日の1曲目は、やばい T シャツ屋さんで、散らばれサマーピーポーでした。続いてのコーナーは、こちらのコーナー。
ほっと、ひと息。
こちらのコーナーでは、皆さんから届いた番組の感想や、最近あったいろいろを送ってもらうコーナーでございます。まあ、ゆったりまったりおしゃべりしようではないかというコーナーでございます。本日はですね、いつ先にね、お便りをご紹介したいと思います。ラジオネーム、ともさんからです。ありがとうございます。ハッピーアフタヌーン、こうちゃん。こんにちは。こんにちは。前回のお話で、肩幅を気にされているとか、そうでないとか、調べてみたら、スーパーモデル体型の肩幅の平均は38から40センチあるらしく、こうちゃんの肩幅はスーパーモデル級ですから、そんなに気になされなくてもいいんじゃないですか？ということで、最初のコーナーはこちら、クレルの雑学三択豆知識クイズ。お、コーナーが始まりました。ともさん、ありがとうございます。おせんべいやスナック菓子にサラダ味とよくありますが、サラダ味とは何の味のことでしょうか？じゃあみんなも一緒に考えてくださいね。A、サラッとしたあっさり味。B、野菜サラダをイメージした新鮮な味。C、サラダ油の味。ということで、今回はね、この3択が送られてきましたけれども。なんだろうね。でもなんかサラッとした味ではなさそうなのよ。なんか、さらっとしてないじゃん。 なんかサラダ味があるのって、あの揚げてるもの、なんかじゃがりことか、なんか札幌ポテトとかなんかあるじゃん。なんかちゃんと正式名称が思い出せないけど、ちょっとなんかそういうちょっとスナック菓子系にあるから、いやそれだったらさっぱりはしないしなって思うから、私は、でもそうなると油なの、でもさ油味ってなんかね不思議な感じはするけど、みんな決めましたか？じゃあ私の回答は B、 野菜サラダをイメージした新鮮な味。まあ、理由としてはなんかそのまたじゃがいも使ってるものだったりとか、あとはまあその揚げちゃってますよっていうことがあるから、その味でなんとかその罪悪感あの揚げちゃったよとか、そういうねスナック菓子系いわなんか特有のなんかちょっと罪悪感をなんかもう味で払拭しようとしてるのかなっていうそんなイメージっていうか、あの予想でございます。では答えに参りたいと思います。正解は C、 サラダ油の味でございました。サラダ味とはサラダ油を使って作ったおせんべいやスナック菓子をサラダ味と業界でしているそうです。なるほど、サラダ油の味。まあだからじゃあサラダ味ねってことはみんなあれ油の味ってすごいね。でもそのサラダ味が人気ってことはサラダ油は美味しいってことですね。だからそんなに余計なものを使ってないっていうかね、油の味が意外としっかりするってことなのかな。ではでは続いて、もうまだね送ってくれてるの続けて続きを読みたいと思います。続いてはこちら、クレルンのほっと一息、ほっと一息味自慢。残念ながらこうちゃんはコッペスタイルさんを、未だご存知なかったようですが、逆に言えばお伝えできてよかったです。さてさすがにこうちゃんも山崎パンは市川市が発祥なのはご存知のことと思われますが、市川駅南口の山崎プラザ市川はあまりにも有名ですよね。で今回紹介したいのはパンではなく、その山崎プラザ市川の1階にある山崎の大判焼きです。香ばしいきつね色に焼かれた皮はふっくらと柔らかく、そして中には甘さ控えめのあんこがぎっしり。へえ、美味しそう。ここ最近の薄力粉の値上げで定かではありませんが、一月前くらいまではまだ100円でした。1個100円でした。ワンコインが嬉しいですね。大判焼きにうるさい私ですが、大判焼きだけには、だけ、ん？ごめん、もう一回きます。大判焼きにうるさい私ですが、大判焼きだけに味は私の太鼓判ですので、ぜひお試しあれ。ここ噛んじゃいけなかった。なるほど。すごい、また知らない場所を送ってくれました。ありがとうございます。私も全然そのね、市川の駅の方とかなかなか行けたことがないので、ちょっとねお休みの日千葉探検でもしようかな。なんかこうやってねせっかくいろいろ教えてくれてるのも嬉しいなと思うし、でもそのね山崎パンのなんかてっきりおすすめの何かが送られてくるのかと思ったら、太鼓板ちゃんはあれ大判焼き大判焼きね、美味しいですよね、あれね。なんかどこだっけな、なんかどっかであんこじゃなくてクリームとかもあって、なんかね小さい頃はねこしあんしか食べれなかったから、あのクリームとかがあったらいつもクリーム選んじゃってたんだけど、最近は粒あんもね食べれるようになったので、ちょっとねワンコインならぜひね食べてみたいなと思うので、ぜひぜひ私も行ってみようと思います。さてこうちゃん、私市川うらら移転開局以来のリスナーですが、これまで数多くの素敵なうらら女子の皆さんを花に例えて短歌にして読んでまいりました。先日もみこちゃんを朝顔に例えて読ませていただきました。で今回10月生まれのこうちゃんですので、10月の花といえばダリアです。そのダリアに例えてこうちゃんを読ませていただきました。じゃあ素敵なね句があるので読ませていただきたいと思います。大輪のからくれなるや抜きんでし、甘つ照らし夢に向かいて、意味はたくさんの花々の中にあって あってもひときわ目立つ華やかな鮮やかな大輪のダイヤのようなこうちゃん、みんなの心を明るくするために夢に向かってまっすぐ進みます。
おー素敵、ありがとうございます。じゃあねこうちゃんたもということで、
素敵なねメールをありがとうございます。こんなになんかしっかりコーナーまで作っていただいて嬉しいでございます。ていうかまあちょっとね、最初の話に戻るけど、肩幅肩幅のね、そこ私にとって大事なんで、そこ触れます。モデルさんと一緒の肩幅ってことは、いや私もね、じゃあそんなに気にしなくてもいいのかなってこのメールでちょっと思えたし、なんかねスーパーモデルになれるチャンスがあるっていうことなので、って思います。なんかやっぱり背が高いとその分体つきもねがっしりしてくるから、それぐらいあるのかなって思うんですけど、私はなんか、まあ、身長161ある日とない日がございますけれどもだからまあね、スーパーモデルまで行こうとするとあと10センチぐらいは身長があった方がいいのかなって思うけど、でもね、肩幅そんなに悩まなくてもいいのかなって思うので、まあ、肩幅の前にお腹のね出っ張りをね引っ込めたいなって思うので、しっかりね夏に向けてダイエットをしようかなと思いますよ。でも本当に、じゃあ次はあれかな、私にも回ってきたっていうことは、琴ちゃんの方にもこの素敵な短歌は送られているのかなと思うと、ぜひぜひ水曜日の方にもね、みんな聞いてもらいたいなと思います。お便りありがとうございました。ということでね、私の、なんだろう、ちょっとした近況報告をしたいと思います。まあ、報告って言ったってね、ただの私がこんなんしたよ、あんなんしたよっていう話をするだけなんですけれども、つい先日、友達と、カラオケに行きまして。で、カラオケって言ったら歌を歌うっていうイメージが、皆さんあると思うんですけれども、私はもう全然そんなことをせず、何をしたかっていうと、ライブ DVD を、接続させまして、大きなスクリーンで上映いたしまして、カラオケですので騒いでも怒られないということで、みんなでうわーって言って、めっちゃライブ行ったんかぐらいね、部屋真っ暗にしてペンライト振りながら、友達の好きなね、スノーマンっていうジャニーズのグループがあるんですけど、それと、私と共通で好きなね、一瞬、3人で見たんだけど、私ともう一人の友達とが好きな、なにわ男子っていうね、ジャニーズのね、グループの DVD を一緒に上映で見ながら、だからね、朝に集まって見たのに、だから2本ライブ見てるから、それだけで4時間ぐらい。もうひたすら、キャーキャーすごーいとか言いながら、なんか、家で一人で見るのもすごい楽しいなって思ったし、まあ実際のね、ライブ会場に行くのもすごい楽しいなって思ったし、だけど、こういう、その新しいカラオケの使い方、なんか結構最近は、オタ活、いわゆるオタクする活動のことの一環の中で、結構カラオケでライブ鑑賞するのが主流になっているっていうことで、やってみたかったので私もね参加させていただいて、まあ、本当にね、なんか友達のそのスノーマンの好きな子は自分のね推しのここがいいここがいいってめっちゃ語ってくれるし、で、なにわ男子の方は、その一緒にね、友達と、あ、ここがいいよ、ここがいいよ、あ、ここみたいな。本当に、家じゃできない騒ぎ方を、しまして。で、まあ、ね、そうやってカラオケできてるから、まあ、ライブ見たらやっぱ自分たちも歌いたくなるじゃないですか、テンション上がるから。フリータイムで入ってたんだけど、最後は、フリータイムの時間内で、だいたい、ライブ鑑賞の時間になっちゃって、で、歌いたいけどどうするって言って1時間延長するっていう。で、自分たちの、ライブみたいになるっていうね、カラオケで歌ってね。だから、なんかもう本当に幸せなオタク会を最近しまして。やっぱね、推しがいるっていうのは心の癒しにはすごく直結いたしまして。なんかね、こう元気もらえるっていうか、癒されるし、またね、自分も、 頑張んなきゃなっていう気持ちになるし、でまあその友達とねワーキャワーキャーする時間もすごい楽しいなって思いますしね。なんかそんな素敵な時間が過ごせてよかったなっていう、その先週かな、先週の平日にちょっとそのカラオケの鑑賞会したんだけど、で平日に何してんだって感じだけどね、まあ、今しかできないから今そのね自由な時間を使ってやったんですけれども、でこの先週末か、その土曜日じゃないや、土曜日に下北沢に行きまして、謎解きを行ってきました。キミちゃんとではないんだけど、専門学校の時のお友達と誘ってもらって、ゾンビラボからの生還っていう、謎解きに行きまして、私が今まで行ったことあるのは、このお部屋全部が、言ったら、その設定に合わせてガラって変わってる没入型みたいな感じだったんだけど、そうじゃなくて何チームかが同じ空間にいて、まあ、それぞれのテーブルで時間制限時間内に解いていって、謎解き最後までできるかみたいな、まあ、だからその協力プレイで他の班にバレないようにコツコツやっていかなきゃいけないっていう、まあ、いろんな意味でスリルもあって、もうそれもねめっちゃ楽しかったんですけど、ね結構難しいって言われてるやつで、なんとね、挑戦した組が、まあ、500はいない、450組ぐらいいった中の140ぐらいしか脱出できてないっていう、確率だからまあまあ低い、4分の1ぐらいしかできてなかったんだけど、なんと私たち脱出できませんでした。あと一歩だったんですよ、本当に。やりたいって思ってる人もいるかもしれないから詳しくは言わないけど、私たちのとこはあと一歩、本当にあと一つ何かひらめけば脱出できたのになっていうので、謎解きの難しいところって本当にっていうようなとこに見逃しがちなものがあったりとか、あとはそういう発想もありだったんだっていうね、もっと頭柔らかくしないといけないんだっていうのがあったりとか。でもまあ最後はね、解説をしてくれて、ちょっとスッキリはしたんですけど、でもその話を聞けば聞くほど、めっちゃ惜しいとこまで行ってたから、超絶悔しくて。だからもうね、また、その一個前に行った謎解きは脱出できたんで、その時はスッキリして帰ったんだけど、今回はちょっとモヤモヤして悔しい思いをねめちゃくちゃしてるので、リベンジしたいなということで、キミちゃん誘ってね、あとはコトネも誘って3人とかねで行けたらなって勝手に思ってるので、まあまあもしねそのこの3人で行った場合はまたここで報告しようかなと思うし、また別のことも行った時でもね、謎解きまた行ったんだ、今回はどうだったかなっていうお話できれてばなと思います。ということでここでまあね、じゃあとりあえずコーナー締めを締めなきゃダメだ。感想ね、素敵なお便りとかね、ありがとうございました。以上ほっと一息のコーナーでした。ということでここで本日の2曲目かけたいと思いますよ。ということで本日の2曲目はジャニーズ WEST でアンジョーヤリーナ、ということで本日の2曲目はジャニーズ WEST でアンジョーヤリーナでした。午後3時のうららかラジオ、この番組は周波数 83MHz の市川うらら FM からお送りしております。本日月曜日担当のクレハです。この後午後4時まで引き続きお付き合いください。続いては今日は何の日、誕生日編でございます。本日5月23日に生まれた有名人の方をご紹介いたします。女優の夏菜さん、声優の山口勝平さん、アナウンサーの三田由里香さんなど、たくさんの方がお誕生日でございました。さて、本日の5月23日の誕生花は、ジギタリス、ゴデチアのお二つでございます。めっちゃ丁寧に言う人やん、みたいなね。なんか、初めて聞く名前やっていうね、毎回そう、本当に。毎回初めましてのお花ちゃんたちがね、だから本当に私は知らないんだなってつくづく思いながら今日も紹介するよ。まず ジキータリスから紹介します。特徴、白色や紫色のベル状の花を咲かせます。花弁の内側に斑点模様がついているのが特徴です。旬の季節は初夏、開花時期5月から6月。花言葉は不誠実、熱愛。由来、花言葉の不誠実はギリシャ神話にてサイコロ遊びが好きだったゼウスの妻ヘラに由来すると言われております。ギリシャ神話から来てるんですって。不誠実、熱愛。ちょっとね、この言葉、今日のね、記念日もそうだけど、恋愛に関することが多いね、やっぱりね。続きまして、ゴデチアです。特徴、花びらが薄い紙のようにひらひらした光沢のある花を咲かせます。赤、ピンク、白、オレンジ、紫、混ざった色、服飾など色が違うだけで花の印象も全然変わるのが特徴的です。旬はこちらも初夏、開花時期5月から7月。花言葉は変わらぬ愛、お慕いいたします。花言葉の変わらぬ愛は、春から夏に季節が移り変わっても美しい花を咲かせていることに由来すると言われています。いやー、素敵。なんかこの2種類で真逆っていうか、そんな感じの意味じゃないですか。だって不誠実なのと変わらぬ愛、熱愛、まあ熱愛は素敵なことをしっかり愛し合ってるからね。だけどね、こう変わらないとお慕いいたします。なんかちょっと古風なね、女性の愛情表現みたいな感じが、どちらかといえばゴデチアで、なんかね、不誠実が今っていうことは別にないからちょっとね、あれだけど、なんか意味合いとかちょっとね、写真で調べたりしたら、私はゴデチアの方が可愛らしいお花だなっていう。ね、ジギタリスも本当にベル状、こう筒状っていうか、言ったら、なんて言ったらわかるかな。クリスマスとかのベルの形わかる？ね、あるじゃん、ベル。本当にベルの花、ベルをちょっとね、引き伸ばしたって感じのベルの形してた。まあちょっとね、後でツイッターの方にも写真何かあげれそうであればあげたいなと思うので、ぜひぜひそっちをねチェックしてくれたら、お花のことも分かってもらえるかなと思うので、まあね、いつも紹介してるだけなので、お写真の方もあげたいと思うので、ぜひぜひツイッターもチェックしてもらえたらなと思います。では続いてはこちらのコーナーです。あなたと私の豆知識。はい、こちらのコーナーではですね、生活に役立ちそうなちょっとした知識や好きなことについて語る、そんなコーナーでございます。本日はですね、睡眠について豆知識をご紹介したいと思います。現在私はすごく睡眠について悩んでおります。なんでかっていうと、全然眠れません。寝不足が続いております。なので今日はこの知識をね、みんなにもご紹介しながら、自分の戒めにもしたいと思っておりますよ。まず1つ目、睡眠をとる理由としては、夜はね、もちろん眠くなりますよね。私も眠くなります。でそんなね、睡眠といえば一日の疲れをとるため、そういうのは分かっておりますよっていうことですけれども、じゃあ実際眠った後って体ってどうなってるのよっていう、ちょっとした豆知識っていうのをご紹介したいなと思います。まず脳みその再充電をいたします。そこから細胞の再構築をして、体に必要な重要なホルモンを放出するという順番で、眠った後の体はそんな風に活動しております。だから睡眠時間が短いと、このサイクルが遮られるため、なんと体調が悪化し、健康に悪影響を与えてしまうというわけでございます。ということで、私は今体にすごい悪影響を及ぼしております。どうしようって感じなんですけれども、ね、寝る前のね、スマートフォンとかをね、やめた方がいいよっていうのは知ってる。でやめた。で寝るときに、なんかこうヒーリングのね、こうなんか周波数的な寝やすいこうやつを流しながら寝る。それもやった。でも寝れない。なんでだろう。なんかね、 こう一個悩み事があるとそれが解決するまでずっと寝れなくて、なんかそういうすごいメンタル弱いなってそういう時思っちゃうけど、まあでもね、お昼寝とかはすごい好きなので、なんか夜に寝るっていうのが苦手なんですよ。朝に寝るのは得意、二度寝は大好きなんか夜はなんかこれ寝ちゃうとね、もうね、なんか起きたら朝だわって思うとなんか抗っちゃって、結局その自分の首を絞めてるわけですから、まあ、だからそのホルモンがねうまく私は今出てないってことですよ。ちゃんとしっかりみんなも寝てくださいね。ということで続いての知識はこちら、年齢によって必要な時間が違うということで、年齢によって必要な睡眠時間が違うのはご存知でしょうか。赤ちゃんは16時間、3歳から12歳は10時間、13歳から18歳は10時間、19歳から55歳、3歳から12歳10時間、13歳から18歳はもう10時間、19歳から55歳が8時間、65歳以上は6時間。個人差はありますが、これだけ寝ないと十分に疲れは取れず、体が元気にならないということでございます。つまり、だいたい本当に、なんか、最低でも7時間ぐらいは取りましょうって言われてるけどさ、赤ちゃん16時間も寝るか。まあね、でも最初の頃って何もできないからね、寝るのがお仕事、そして起きたら泣くのがお仕事。だからね、泣くのって体力めっちゃ使うから、だからやっぱりそれだけ睡眠を取らないと、まあ、成長もね、しなきゃいけないから、赤ちゃんは16時間ね、たっぷり寝てもらって、しっかりね、大きくなってもらわないといけないけど、なんか私が意外だったのが、65歳以上がもう6時間でいいんだっていう。まあ、ね、早寝早起きってだんだんなってくるとかね、健康な人はそうって言って、まあなんか私のイメージは、まあ、9時ぐらいに寝て朝の4時ぐらいに起きるみたいな、そのおじいちゃんおばあちゃんのイメージね。なんかそれぐらい本当に朝が早いから、なんだろうな、やっぱそうなってくのかな。私は今4時に寝て、9時に起きるみたいな。5時間しか寝てないやん。65歳以上より寝てないやんみたいな。なんかそういう日がね、なんか増えてきちゃったから、良くないなって思いますけど。私は8時間は寝ないといけないそうなので、あと3時間ね。ってことは、まあ、8時に起きる日だったら12時にはもう寝とかなきゃいけないわけよ。ってことは大体もう11時か10時ぐらいには、布団の中にいなければ、しっかりと深い眠りがここに8時間に使えないということで、なかなか大変だ。感想文かみたいな、大変ですねって思いましたって。まあね、じゃあ人間はこれだけ寝ないとダメだっていうことは、ことが分かりましたけれども、他の動物は一体どうなのかっていうことで簡単にね、ご紹介したいと思います。まずは、長時間眠る哺乳類。第3位、仙山湖18時間。第2位、ホウヒゲコウモリ 19.9 時間。そして、第1位、コアラ、なんと22時間。ほぼ1日寝てます、コアラさん。そんな、2時間しか起きてない。羨ましい。赤ちゃんよりもみんな寝てるんだね。じゃあ逆に、短い睡眠時間の人は、人じゃない、哺乳類は3位、アジアゾウ 3.1 時間、第2位、ノロジカ 3.09 時間、第1位、キリン 1.9 時間。しかもキリンは5分から10分、1回の睡眠が。ショートスリーパーにも程があるよ、キリン。なんか、授業中さ、ついつい寝ちゃって先生に起こされる時間ぐらいじゃない？ 5 分間って。それを毎日、5分寝て、はっ、起きた。で、そこからどれぐらい起きてるかだよね。なんか5分寝て、はっ、まだ寝れる。もう一回寝よう。はっ、はっ、みたいな感じなのかな。なんか生き物だからやっぱりそのね、自然の中で生きてるから、深くあんまり寝れないのかなって思いますけれども。私はアジアゾウと同じぐらいの日もたまに最近はあるので。いやー、目指せ、赤ちゃんぐらい寝たいな。16時間。 でも本当にアラームかけないで寝れるときは本当に二度寝三度寝しまくって、赤ちゃんと同じぐらい寝てるときも全然あるので、なんかね、均等に平等にね、8時間ずつぐらいちゃんと毎日取れるように、自分のね、睡眠時間をちゃんと確保していこうかなって改めてね、やっぱ睡眠時間がね、ないと体調崩しちゃうのでね。まあみんなも、これからね、暑くなって、意外とね、体力奪われていくと思うし、寝苦しいとかなっちゃうかもしれないけど、健康のためにしっかりと睡眠をとってくださいね。ということで、以上、あなたと私の豆知識でございました。続いて、ここで本日の3曲目かけたいと思います。山で、マヒ。ということで、本日の3曲目は山でマヒでした。ということで、時間までゆったりまったり、トークしていきたいと思います。ということでね、さっきちょっと下北で、謎解きしたよっていう話したと思うんですけれども、まあ、それは、夕方ぐらいまでのね、予定で、その後夜から、まあ、その謎解き一緒に行ったことはそこで解散をしてしまいまして、で、夜、まあ、寂しいなと思っていたので、琴音ちゃんに声をかけて、ご飯に二人で行ってきたんですね。下北で。そしたら、まあ、何を食べようか、どうしようかっていうので、いろいろお店あるから、まあ、ブラブラずっと、3、40分ぐらい、下北をカッポしまして。で、とりあえずベンチで座って、1時間ぐらいまたそこで喋って、そろそろお店決めようって。やっとね。それで、入ったお店が、1軒目が、入ったんだけど、ダメですって、お席いっぱいですって言われちゃって、あー残念、じゃあまたってなって、で、どうしようってふらふらふらって歩いた先にあったのが、沖縄のね、料理をやってるチャンプルっていうお店がありまして、で、なんか沖縄料理っていいなと思って、なんかついさ、この間沖縄が返還されて50年っていうのもあったし、なんか沖縄っていうね、それがあったから、なんか沖縄の料理ちょっと食べてみたいなっていうのもずっとあって、で、ここにし合うよって言って入ったら、もうね、お母さんがすごいあったかいの、なんかいいなって、沖縄行きたいなってすごいなるお店で、ご飯もめっちゃ美味しいし、何食べたかっていうと、最初に、アグー豚のポテトサラダ。これめっちゃおすすめです。アグー豚のポテトサラダと、沖縄焼きそばと、あとね、ラフテー。ラフテーを食べました。めっちゃうまい。本当に美味しいって感じ。豚のね、豚の角煮みたいなやつだったんだけど、めっちゃ美味しかった。本当に美味しかった。あと、コーンビーフの卵焼き。この4つをね、メインに食べまして。で、飲み物が、泡盛の種類がめっちゃ多くて、その沖縄のね、お店だから。で、あとは普通に、シークワーサーとか、マンゴーのサワー系と、あとはオリオンビールと、本当に沖縄の飲み物、サンピンチャーとかそういうのもあったんだけど、があって、せっかくなら、ちょっと泡盛にチャレンジしてみようって思って。そんなにね、お酒強いわけじゃないから、ちゃんとね、ガバガバ飲むために頼んだわけじゃん。ちょびちょび。その一杯をちょびちょび飲もうって決めて。で、おすすめとか飲みやすいの何ですかって聞いたら、なんか2、3種類ぐらいおすすめもらったんだけど、その中で、先元っていうのを私は今回飲みまして。まあね、想像よりもしっかり、量入ってて。あ、お母さんこんな入れてくれるのって思いながら、最初一口飲んだら、とか、強い、お酒強いと思って。これはね、あんまりごくごく言ってはいけないなって思いながら、ご飯しっかり食べて、おしゃべりしながら、氷がゆっくり溶けていくのをね、ソーダで割ったんだけど、ゆっくりね、溶けていくのを待って、ちょっとね、薄くなりながら、ちょびちょび、いやー、飲むのがね、これは、私はすごい、お酒は好きだから、その味とかすごい美味しかったんだけど、2杯3杯飲める方は本当にすごいなって思うし、いろいろね、他のね、そのおすすめしてもらったやつ試してみたかったんだけど、自分のね、ちゃんと限度をね、もう大体分かってきたので、2杯目からは、シークワーサーのサワーをいただきまして、だからちょっとね、体に優しい、ちょっと、度数はね、 柔らかめの方を飲んでたんだけど、その先盛はなんと25度アルコール。ちゃんと書いてくれてるのよ。この泡盛は何度でとかで。もうね、そのおかげで25度って、でも割るから平気っしょとか思ってた自分にね、教えてあげたい。しっかりアルコールだったよって。お酒だよって。美味しかったけどね。全然そんな、変な飲み方はしてないので、ぶっ倒れるみたいなことはなかったし、全然酔いがブワーって回ったとかもないけど、たしなめた。お酒をたしなんでる私って思って、喋りながら。で、すごいその店員さんも、私と年齢近い子がいて、22歳ぐらいの子とかもいて、言ったら、お座席と、カウンターみたいなとこがあって、で、私と琴音はカウンターで座って喋ってたんだけど、気づいたらそのね、最後の方とかは、その店員さんとかお母さんと一緒に喋ってたりとかして、めっちゃ仲良くなって、こう二人でここ通いたいね、みたいな、なんか常連客になりたいね、みたいな感じで喋ってて、だから何かあればね、また行こうね、なんて話してて、で、今回はその焼きそばと、ラフテーと卵焼きとポテトサラダだったけど、ゴーヤーチャンプルとか、あとはジーマーミート豆腐とか、なんかそういう、なんかちゃんともっと聞いたことを、全部ね、沖縄の料理すごい美味しかったけど、なんかいわゆるポピュラーなね、ザ・沖縄料理っていうのもね、あるから、そういうのもね、食べてみたいなと思うし、高校生の時に沖縄行ったけど、その時にね、タコライスとソーキそば、とかは食べたことあったけど、そのね、今回だったらラフテは初めて食べて、めっちゃ美味しかった。本当に、お酒にもぴったりだし、食べてほしい。なんて言ったらいいんだろうな、本当にね、このお肉のほつれ具合もちょうどいくてね、本当に美味しかったのよ。もう本当に楽しい時間だった。なんか、本当はね、琴音も多分今週どっかで喋るかなって勝手に思ってるけど、もしよかったらね、水曜日のラジオも聞いて、もっと私よりもちゃんと話してくれると思うから、ぜひぜひ、沖縄のね、料理屋さんとかあるので、下北行った時にね、もしよかったら、チャンプルってお店なので、行ってみてくださいね。ということで、本日の最後の曲、ここでかけたいと思います。神はサイコロを振らないで、ラブ。ということで本日最後の曲は神はサイコロを振らないでラブでした。今週はですね、今このね聞いてもらったテーマが何だったかわかりましたかね、わからないかね。今週は東京と大阪で行われたメトロックで歌われた曲をテーマに選曲してみました。次回は何をテーマにするのかお楽しみに。もちろんテーマもお待ちしておりますので、どしどし送ってみてください。ということで、午後3時のうららかラジオ、この番組は周波数 83MHz の市川うらら FM からお送りしてきましたが、そろそろエンディングのお時間でございます。この番組への感想やふつおた、コーナー手のお便りはすべて小文字でクレハとマーク fmu.co.jp、 クレハの綴りは k-u-r-e-h-a です。件名にはコーナー名を、本文にはラジオネームを添えて送ってきてください。おはがきなど郵便の場合は272-8539、市川うらら FM 午後3時のうららかラジオ、月曜日宛てに送ってきてください。この番組は毎週月曜日と水曜日と金曜日に午後3時から午後4時までの1時間を各曜日担当のパーソナリティがお届けしております。どこかのタイミングで火曜日と木曜日の放送も始まるかもということなので、ぜひぜひお楽しみに。この番組はアーカイブ配信もしておりますので、時間が合わなかった方、もう一度聞きたいと思ってくれた方は午後3時のうららかラジオアーカイブで検索してぜひぜひ聞いてみてください。私が担当する月曜日の現在募集中のコーナーはこちら、おすすめの作品や感想を紹介、今日の一本、ちょっとした知識や好きなことを語ったり学んだりしていく、あなたと私の豆知識、最近の話題について話すトレンドトーク、その他のお便りや近況報告をするほっと一息、自由にテーマを決めて妄想を繰り広げる、もしも〇〇だったら、月に一度行う今月の反省会です。今月のテーマメールはあなたの街の好きなとこ、 県、市、町などあなたの周りの好きなところ、おすすめのグルメスポットをぜひぜひ教えてください。さらに番組公式ツイッターもございます。すべて小文字でアットマークうららか FM、 うららかは ULALAKAFM です。また午後3時のうららかラジオで検索してもらうと出てきますので、ぜひぜひフォローしていただけると嬉しいです。また感想をつぶやいてもらう際にはハッシュタグうらかラジ、こちらが番組全体の公式ハッシュタグです。各曜日の感想は月曜日の場合はハッシュタグ月曜のうららかさんとつけてつぶやいてくれると番組内でご紹介したりしますので、そちらもぜひ投稿お願いいたします。次回のこの番組は水曜の午後3時から琴音さんの担当でお送りいたします。私クレハの担当は来週の月曜日なので、またねぜひ聞いてください。ということでね、今日は結構ゆったりまったり喋れたかなと思うけど、ちょっと寝不足なところもありまして、噛むし、なんか午後のこの暖かい陽気で眠気が倍増するっていうね、よくない現象が起きてしまいましたけれども、みんなもねこの時間絶対昼寝とかね、お昼寝とかね、午後ご飯食べてね、お腹いっぱいになってね、あの眠たい、もっと寝たい、仕事したくないって思うと思います。私もです。もうまぶたが落ちそう、落ちてきた昼寝したいななんて思いますけれども、残りのねあと今4時だから、まあよくわかんない10時間8時間ぐらいあるかな今日1日はね。ちょっと大変だけど頑張って生活しましょう夜ねしっかり寝てね。ということでね、睡眠の大事さを今日は存分に私も味わいました。ということで、本日のお相手はちょっと寝不足気味の月曜日パーソナリティのクレハでした。みんなちゃんと寝るんだよ。また来週、バイバーイ。